こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。地道力審判目先の追求だけでは成功も幸せも得られないわ。美容室アースグループを率いる国分理事によるビジネス自己啓発書である。本書は華やかな経営者像の裏側にある地味で継続的な行動の積み重ねを主題にしている。中心に置かれるのは短期的な成果や効率だけを追うのではなく、長い時間をかけて信頼、技術、習慣、判断力を育てる力である。著者はチラシ配り、休まず働く姿勢、掃除の実践など、誰にでもできるが多くの人が続けにくい行動を具体例として示す理論書というより、経営者の経験に基づく実践的な仕事論であり、努力の基準をどこに置くかを読者に問い直させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、短期効率より長期蓄積を重視する地道力の考え方。本書の核となる地道力は、単に頑張ることを美化する概念ではない。著者が強調するのは、目先の利益、楽な方法、即効性のあるテクニックだけでは仕事上の信頼や継続的な成果は作れないという点である。短期的な効率化は、手順を減らしたり時間を節約したりする面では有効だが、土台となる経験や人間関係が薄ければ、状況が変わった時に崩れやすい。本書では、毎日の小さな行動を積み重ねることが結果として最も効率の良い道になるという発想が示される。これは遠回りに見える行動が、長期的には信用、技術、判断力、忍耐力を同時に育てるからである。特にサービス業では、顧客から見えにくい準備や清潔さ、現場での反復が成果に直結する。したがって地道力とは精神論だけではなく、成果を支える見えない基礎を継続的に作る実務的な能力として位置づけられている。次に、チラシ配りや掃除に現れる誰でもできるが続かない行動の価値。本書で印象的なのは、成功の要因として特別な才能や高度な戦略よりも、チラシ配り、長時間の現場仕事、トイレ掃除のような泥臭い行動が挙げられる点である。これらは一見すると単純で誰でも実行できる作業に見える。しかし著者の論点は、できることとやり続けることの間には大きな差があるというところにある。多くの人が嫌がる仕事を自分から担うと現場の状態を把握でき、顧客や従業員が何に反応するかも見えやすくなる。掃除であれば、清潔さへの感度だけでなく、店を自分の責任範囲として見る姿勢が育つ。チラシ配りであれば、反応の少なさや断られる経験を通じて集客の具化したいと理解する。本書は低く見られがちな作業の中に、経営や仕事の基本を学ぶ機会があると捉える。重要なのは、作業そのものの量だけでなく、面倒なことを避けない姿勢が周囲の信頼を生み、行動の基準を高める点である。さらに、休まない継続を自信に変える努力基準の引き上げ、国分理事は、自分に特別な才能があるから成功したという説明を前面に出していない。本書では、何の自信も持てない人間でも、一日も休まず続けることを自信の根拠にできるという考え方が示される。ここで重要なのは、継続が感情に左右されない行動基準として扱われている点である。やる気がある日に頑張るのではなく、決めた基準を日々守ることで、自己評価が外部の評価だけに依存しにくくなる。読者にとって実践的なのは、努力を抽象的な意気込みではなく、起床時間、勤務時間、学習時間、行動量のような測定可能な形に落とし込む発想である。ただし、本書の働き方はかなりストイックで、全ての人が同じ量を再現すべきだと読むと無理が生じる。わしろ読みどころは、著者と同じ生活を模倣することではなく、自分の現在の努力基準が目標に対して十分かを検証する視点にある。継続は根性論であると同時に自己管理の設計でもある。そして、個人の勤勉さを組織の信頼と基準作りへ接続する視点。本書は個人の努力論に見えるが、背景には美容室グループを拡大してきた経営者の視点がある。著者が語る地道な行動は、単に自分を鍛えるためだけでなく、組織の基準を作るためにも意味を持つ。経営者や店長が現場の基本作業を軽視せず、掃除や接客の細部に関心を持つと、従業員に求める水準が言葉だけでなく行動として伝わる。これはサービス業において重要である。顧客は店舗の雰囲気、清潔さ、応対の一貫性を通じて店を評価するため、細部の乱れはブランド全体の信頼に影響する。また、組織が大きくなるほど、誰を責任ある立場に置くか、どのような習慣を評価するかが成果を左右する。本書では、派手な成果の前に日常的な行動基準を揃えることの重要性が読み取れる。個人の地道力は組織内で共有されると、教育採用、店舗運営の基盤になる。したがって本書の経営的な価値は、努力を個人美徳に閉じず、現場文化の形成と結びつけている点にある。最後に、他者のために働く発想と体育会系価値観への読み方。本書には、 仕事を自分の利益だけでなく他者への貢献と結びつける考え方も見られる。顧客、従業員、仲間のために行動することが結果として自分の充実や幸福につながるという発想である。これはサービス業の経営者らしい視点で、顧客満足や人材育成を抜きにして長期的な成功は成立しにくいという現実に根ざしている。一方で本書の語り口や実践例は非常に厳しく体育会系的、あるいは泥臭ちやすぎると感じる読者もいる。長時間働くこと、休まないこと、友人関係や余暇を削ることが強調されるため、現代の働き方や健康管理の観点からはそのまま一般化しにくい部分がある。したがって本書は著者の成功体験を普遍的な公式として受け取るより、極端な基準から自分の仕事観を相対化する材料として読むのが適している。共感できない箇所があっても、安易な近道を求める姿勢への批判や他者に価値を提供する行動の継続性については実務的な示唆を持っている。結論として、地道力審判は起業を考える人、店舗ビジネスやサービス業に関わる人、仕事への取り組み方を見直したい若手ビジネスパーソンに向いている。特に成果が出ない理由を才能や環境だけに求めがちな人にとっては、自分の行動量、継続性、現場への向き合い方を点検するきっかけになる。実践的な利益は、努力を精神論で終わらせず、掃除、集客、早起き、日々の反復、目標から逆算した行動量といった具体的な習慣へ落とし込める点にある。一方で、著者の働き方はかなり強度が高いため、健康や家庭生活とのバランスを無視して模倣する本ではない。類書との違いは、抽象的な成功法則より現場で嫌がられやすい行動を継続することに価値を置いている点である。華やかな経営者像と泥臭い努力の対比が明確で、読者に努力の基準そのものを問い直させる。成功哲学として読むより、仕事の基礎体力を鍛えるための現場型経営論として読むと、本書の独自性が最もよく生きる。ご支援いただける場合は、国分理ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。